改めましてメリークリスマスですね。世界中でクリスマスはお祝いされます。だけどイスラエルではお祝いされないんですね。イエス様が属したユダヤ人は祝わない、だけどユダヤ人以外はお祝いするっていう、この不思議な現象。この日本においても華やかにこうムードは華やかなんですけど、イエス・キリストの誕生そのものをお祝いしている人は本当にごく一部っていうか、ほとんどいない、から騒ぎっていうやつですね。これは一体何なのかっていう、なぜなのかっていうこと、ユダヤ人独特のその理由っていうものがまずあって、そしてまたそれとは別に私たち日本人にもこう共通するっていうか通ずる、そのような理由として、こう2つの点から探っていきながら、その理由のゆえに改めて私たちがその御子を祝うことが、御子の誕生を祝うことができるっていうのがいかに素晴らしいことなのかっていうことを今日は共に学んでいきたいと思います。今日の箇所は生後40日ですね。40日経って神様に捧げられるために両親に連れてこられた幼子イエスに2人の人が出会ってイエス様についてこう証言していく、そういう場面です。2人の人ですね。まずシメオンは、この人はもう呼んでいただいた通り正しい敬虔な人で、そしてまた聖霊が、神様の霊が彼の上におられたっていう、すごい方であったって記されていて、そしてまたもう一人アンナっていう女預言者も、最後後半のところで宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていたっていうふうに、二人ともユダヤ人にとってももう模範的で、まあ、申し分ないそういう人であったっていうことが、素性から何からこう細かく描かれているんですね。そしてここに登場するイエス様のご家族、両親が御子イエスをってあるように立法の慣習を守るためにということで、イエス様の家族も当然旧約聖書にある神様の教えに本当に忠実に従われていたっていうことがあって、ここの場面に登場する、まあ、みんな全ての人が神様の目にこうかなう、そういう人たちであったっていうことが描かれています。でそれを描いているのが異邦人であるルカっていうのがこう面白いっていうかミソなんですね。なぜかというと、このユダヤ人たちにこう託された旧約聖書に約束されているメシア、それがユダヤ人だけにとどまることがなくて、こう異邦人、ね、私たちにも広がっていくっていうことを明らかにしていくのが、このルカの主なテーマ、ルカとあと使徒の働きに移っていく主なテーマだからです。この紀元前のユダヤ社会においては、この実際シメオンたちがイスラエルが慰められるとか、またアンナのもとに来ていた人たちがエルサレムの贖いを待ち望んでいたっていうふうにあるように、イスラエルのとかエルサレムのっていうふうにこう限定的に捉えていたんですね。自分たちだけは特別だっていう、そういう先民意識、異邦人とのこう分離っていうものがユダヤ人にとってはそのアイデンティティの本当に大切な部分になっていました。その理由は、まあ、ある意味っていうか、イエス様が来られる前であったから、旧約聖書にこう約束されている神様の言葉が、だ社会っていうか文化が混ざってしまうとぐちゃぐちゃになってしまう、それならないように徹底的に神様の言葉の純度が保たれていたっていうことですね。そういうこともあって異邦人とこう分離されていたっていうことがあったんですけど、まあ、その考えはだから当然マリアたちにも同じ考えがあって、でそれがこの父と母が驚いた主な理由なんですね。父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。マリアはこの前のところの18節19節のところで、羊飼いがいろんなことを告げて、でそれを聞いた人たちは羊飼いが言ったことにみんな驚いたんだけど、だけどマリアはまあ驚かなくて、心にまあ収めて思い巡らしていたっていうふうにこう対比的に描かれています。そして何よりもマリアって有名な、最初にガブリエルが現れた時にあなたのお言葉通りこの身になりますようにって、本当になんか信仰者として模範的なというか、そういう彼女であった はずの彼女が驚いたってどういうことなのかっていうことなんですけど、でマリアがこの18節19節のところで思い巡らしていたっていう言葉も実際は、投げるっていうような言葉が用いられて、で私たちもあれこれあれこれ頭の中で悩む、あれってどうなんだろうとか、実際の自分が今置かれている現実とのギャップっていうか、告げられたことと現実のギャップに悩んでいたり、私たちもいろんなことが頭の中でどうなのかなってこう頭の中ぐるぐる巡るような、そういう思い巡らしをしていたっていうことなんですね。だけどそれが驚いたっていう、そういう状態ではなかったっていうことです。そういうこともなんていうんですかね、そのある意味神様の御前には許されるっていうか当然な姿なんですね。そしてこの驚いた、描かれている33節の順番は、16節では羊飼いたちはマリアとヨセフとっていうそういう順番だったのに、この33節では父と母っていうふうにまず父が頭に出ている、この順番からも、まあ、驚いた主体はやっぱどっちかというとヨセフ父であって、だけどマリアもやっぱり驚いたっていうことですね。で、何に驚いたかっていうのが、そのシメオンが告げた万民の前に備えられた救いとか、あと、まあ、異邦人を照らす啓示の光っていうふうに告げられたことでした。神の民イスラエル、この私たちっていうか、まあ、イスラエルのこの特別な救いっていうふうに考えていたものが異邦人にもこう向かっていくんだっていうことがはっきりとシメオンの口を通して明言されたからですね。このマリアの一連の反応っていうものから、私たちにとっても当然そのマリアが思い巡らしたように、このクリスチャンとして地上で歩んでいるときにいろんな問題があって頭の中がごちゃごちゃになるような、そういうこともだから当然だっていうことですし、また神様のこの私たちに対する御心っていうか啓示っていうものが全身的っていう、この言葉は神学校に行って僕初めて出会ったんですけど、段階的にこうなっていくっていう言葉の意味なんですけど、神様の啓示っていうか神様の御心は私たちに段階的に徐々に明らかに示されていくように、そしてマリアにもそうであったように私たちにもそう段階的に示されていくっていうことなんですね。そのいきなり答えというかゴールをいきなり教えてもらうんじゃなくて、あくまで段階的に私たちは示していただく。だから今置かれているところっていうか今の状況が何かやっぱり自分としては納得できないようなものがあったとしても、段階的にその先があるっていうこと、そうやって神様は私たちにこう御心を示してくださるんだっていうことを覚えたいと一つ思います。そしてですね、ではこのシメオンや当時の人々が待ち望んでいた、じゃあイスラエルが慰められるとかエルサレムの贖いっていうのは何だったのかっていうことを少し見ておきたいと思うんですけど、イエス様が誕生された当時、もう預言書っていうものはもう何百年、400年近く閉じられていて、神様の言葉もはっきり聞くことができない。そんな中で現実社会ではずっと捕囚からはバビロン捕囚からは帰ってきたけど、だけどペルシャ帝国とかシリアとかにこう押さえつけられる国の状態であった。で、一時的にユダマカバイっていう方のその反乱によって独立を果たしますけど、あくまで一時的であって、またローマ帝国のこう属州にこう成り下がってしまっていたっていう現実があるんですね。だから経験ない人たちっていうかユダヤの人たちはエゼキエル書に予言されているように、告げられているように主の栄光っていうものがもう捕囚の時にっていうか、もう神殿宮から離れてこう飛び去ってしまった、主がおられないっていう、だから深く神の民として傷ついている状態なんですね。自分たちは本来神の民であるはずなのに、神様はもう私たちと一緒にいてくださらないんじゃないかっていう、そういうアイデンティティを傷つけられて弱っている、そういう状態に彼らはあったんですね。そこからのその回復っていうものをずっと待ち望んで彼らはいたんです。イザヤ書にこう慰めよ慰めよ私の民よってあるように、イスラエルのその神の民イスラエルとしてその離れてしまった主の栄光が 再び戻ってくること、そしてまた神殿というものは異邦人がこう立ち入ったことによって汚れたものってなってしまっていたので、やはりその神殿が汚れた状態にあるっていうことも彼らのこうアイデンティティを傷つけていて、そこからの回復っていうもの、そしてそれをもたらすメシアの誕生っていうものを彼らは待ち望んでいたんですね。それが自分たちだけに神様が約束されてしてくださった、自分たちだけのための約束だっていうふうに彼らは捉えていました。だけどイエス様がもたらされたものは違ったんですね。目に見えて世界は良くなったようには感じない、相変わらずローマ帝国にこう支配されたまま、そしてむしろその救いっていうものが、メシアの働きっていうものが自分たちだけではなくて違うところ外に向かっていくっていうことを言う、そのことをルカはこの模範的、ユダヤ人にとって模範的であったはずのシメオンの口を通して神様の御心を表していくんですね。万民の前に備えられた救い、また異邦人を照らす啓示の光っていう、それが御民イスラエルの栄光なんだということです。ここでルカは、そのユダヤ人たちにこうなんだって分かれっていうふうにマウントを取るためにこう書いたっていうよりも、やはりイエス様のことを彼らが悟ることができないというか、認めることができない彼らに本当にそのことを分かってほしいっていう思いを込めて、願いを込めて記していったはずなんですね。だからこそこのイエス様の証人として本当に申し分ない、ユダヤ人としても申し分ない彼らの口を通して証言されているんだよっていうことを丁寧に二人のことを描いています。だけどこれがユダヤ人以外の人々がクリスマスをお祝いして、彼らがクリスマスをお祝いしない、その彼ら特有の理由なんですね。自分だけのものだって思っていたその恵みが、こぼれてしまってというか、誰かのもとに転がっていくって、しかも軽蔑していたというか、異邦人にそれが向かっていくなんて彼らには本当に受け入れられないことです。だけどここで忘れてならないのは、彼らの元から取り去られて私たちのところに来たっていうわけではなくて、彼らのものだけじゃなくて私たちにも来たってことですね。放蕩息子の例えのところで、お兄さんはだからそのイスラエル、ユダヤの人たちの考えにこうかぶせて用いられていきます。父と一緒にいるのにその弟のことを妬んでっていうか、父と一緒にいる恵みを全く分かっていない彼に神様はこう言われるんです。子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだって、そのように言ってくださっている恵みを彼らは分かっていないんですね。こんなに本当に悲しいことはないと思います。世界中が本当に光であるイエス様の到来を喜んで、イエス様によってこう輝かされて生きているのに、彼らだけがこう覆いをかぶって子供がいじけたようにこう心を閉ざしている。私たちは本当にこの恵みをいただいたものとして、彼らもですね、もともとは彼らに示されたっていうか、彼らが選ばれた民であった、そんな彼らと一緒にこのイエス様の誕生を一緒にお祝いできる日が本当に早く来ることを祈っていきたいと思います。で、そのユダヤ人だけではなくて、私たちにも与えられたその慰めとか、イスラエルの慰め、またエルサレムの贖いだったのがそこだけでないっていう、私たちにもっていう慰めって何なのかっていうことをちょっと考えていきたいんですけど、まもなくこの時期大掃除をする時期ですよね。年末年始っていうと、お家の汚れを落として、もし目地とか傷んでいたら補修して、車とかでも洗車して、もし傷ついてたら錆びてこないようにこうちょっとリペアしたりする。その慰めっていうものは、その傷んだところをリペア補修して、また贖いっていうものは そのついた汚れをこう落とすクリーニングって、まあ、そんなふうにちょっと例えてみたいと思うんですね。2000年前に神様はイスラエルを通してこう約束されていたこの世界のメンテナンスっていうことですね。傷ついて汚れてしまった非常世界をこう慰め贖うために、そのためにイエス様を地上に使わせてくださいました。慰めって聞くときに、これまでこういろんな皆さん一人一人長い人生歩まれた中で、これまで誰の慰めも必要としてこなかった私はって、そんな人多分いないと思うんですね。皆さん何らかの何かの機会に誰かに慰められている。その慰めっていうもの、不可欠っていうか慰めっていうものは何なのかっていうことなんですけど、この聖書の言葉で見ていくと、慰めっていう言葉は言語ギリシャ語ではパラクレシスって言われる言葉で、そばで語ることなんですね。パラっていうのはあのパラリンピックとかが、まあ、オリンピックがあって、そのもう一つのっていうかそばに寄り添うパラリンピックがある。そしてまたパラレルとかいうように、こう何かがあってそれに並走するようにそばにすっとつって、そういうそばっていうことと、クレっていうのはまあコールに当たってくる、まあ、呼びかけるっていうか語りかけるっていう、そばで語りかけることなんですね。だから励ましっていうふうに他の箇所では訳されたりします。私たちのうちのこの傷ついた本当に心とか、また不安でこう押しつぶされそうになっている心、またその暗闇に閉じ込められたようにこう絶望の中にある、そういう時にその状態の人をこう放置せずに、そこにすっと近づいてきて、そばに寄ってきてくださって、そして声をかけて慰め励ましてくれる、それが慰めなんですね。私はずっと23年間、市役所で仕事をしていた時に、道路とかを作る時に、土地が必要になるんで、今までお家住まれていた方とかに移転していただく、まあ、家を引っ越ししてもらうって、そういう用地交渉の仕事をずっとしていたんですけど、そういう時って、まあ、役所仕事なんで、やろうと思えば自分の安全なところで決まったことだけ言うやり方もできるんですけど、まあ、だから例えばお家の問題で相続で揉めておられるとか、なんか抵当権がついててややこしいとか、まあ、それはあなたが解決してくださいってこう突き放すことはできるんですけど、そんなことしてたら絶対話はできないんですね。自分の安全なところからこう飛び出してっていうか、相手のもとに近づいていって、相手が何を本当に困っておられるのかっていうか、相手の課題っていうものを分かって、そしてそれに一緒に寄り添ってそれを解決していく、それによってこの信頼関係を築いていけるっていう、そういう働きをずっとさせていただくことができました。だからそれが本当の意味でこう世話をするっていうことですよね。その慰めるっていうためには、だから本当にそういうそばに寄って同じ方向を向いて共有していく、共感していくっていうことが大切です。聖書においてはこれを、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいっていうふうにこう表現されたりもしています。イエス様は真の神であり、また真の人ですよね。あらゆるものを言葉によって創造された神であり、そしてまたその創造された側の被造物である人間でもある、 100%、100%、 そういうふうに言われる。そしてまた別の捉え方だと、牧者、羊を牧していく牧者であり、なおかつ牧される側の子羊でもあるっていうふうに言われる。この相反する、私たち人間からするとまるで矛盾するようなっていうか、相反するその裏表の関係、そういうものに見えるんですけど、だから私たちには理解するのは難しい難解なんですけど、神様の知恵って本当にそういうふうに私たちにこう表されているんですね。慰めにはこの両方の面を兼ね備えるっていうことが不可欠っていうことです。慰める側と慰められる側っていう、この二つの性質を兼ね備えることが慰めには絶対必要であって、だからそれゆえに神様は 人となってこの地上に来てくださったんですね。私たちはその神様にこう慰めていただくことができる。そしてこの慰めっていうものが、ルカは使徒の働きの中で、慰めっていう言葉、奨励っていう言葉で表されたりするんですけど、まず順番としてユダヤ人に、慰めっていう言葉を語っていきます。街道の中でパウロはこう言われたんです。何か奨励の言葉があればお話しくださいって言われたパウロは、この救いの言葉、イエス様のことを私たちに送られていた、それは父祖たちに約束されていたものなんだっていうふうに、そうやって同胞ユダヤ人たちを彼は慰めていったんですね。そしてその後、13節の後、15節では異邦人にその慰めの言葉っていうのがこう用いられていきます。どういう場面かっていうと、エルサレム会議ですね、ユダヤ人、ごめんなさい、異邦人を悩ませていたのは割礼っていう問題で、ユダヤ人のその文化的なものを同じように異邦人も守んないといけないのかっていう、そこに彼らが悩んでいた。そんな悩んでいた異邦人に対して、そんなことはしなくていいんだよっていうこと、異邦人の兄弟たちに向かって励ましの言葉、ここで励ましっていう言葉が表現されますけど、として送られている。その異邦人、同胞ユダヤ人に最初に語られたその励ましっていう、慰めっていうものは異邦人にこう広がっていくっていうことが、この使徒の働きを通しても分かるんですね。この慰めっていうのは、だからあくまで口に出すっていうことが必要だっていうことで、そばに行って語る。だから私はこのちょっと自分、ちょうど妻いないからいいんですけど、普段だったら何か感謝のことを思ってたり、いろんなことを思ってても、やっぱ口に出して表現するのは恥ずかしい。だけどやっぱり口に出さないと伝わらないというか、意味がないんだなっていうことを分かりますし、またあくまでパラっていうか、そばにいてなんですね。その私はどうしても何か仕事の時もいろんな、経験23年もやってきてたら、ある程度相手の困っていることがもう先に読めるっていうか分かるんで、先回りしてこうしたらいいですよって言ったら、先回りして相手の前に立って言っちゃうと、それは慰めでも何でもなくておせっかいっていうか、うるさいよって、もう分かってるよとか言われるような、そんな経験も、ベテランになってしまったゆえにしたんですけど、慰めっていうのはだから本当にそういう相手の立場に寄り添って、そばからこう語りかけるっていうことが大切なんですね。そしてこの慰めっていう、パラクレシスって聞いてちょっと勘のいい方は、パラクレトスっていう言葉イメージされた方おられるかもしれませんけど、パラクレトスっていうのはヨハネの福音書で、ヨハネが援助者としての聖霊を語るときにパラクレトスっていうんですね。そのパラクレシス、慰めをもたらすその行為者っていうか本人であるパラクレトス、聖霊です。そういう関係にあるんですね。その地上に来てくださったイエス様が、じゃあなぜ今おられないかっていうと、イエス様が肉体を持ったまま地上におられると、その聖霊っていうか、あくまで普遍性がない状態、肉体があると、いつでもどこでもイエス様、その慰めることはできない。だからイエス様は天に戻って、戻られたけど、その助け手が送られますって、それが必要なんだっていうことをおっしゃっていた通り、私たちのそのだから慰めっていう慰めは、まさにそのイエス様の後によって与えられた、約束されていた聖霊によって、私たちにこう神様が語ってくださる、そういう慰めが、イスラエルの慰めじゃなくて私たちにもこう届いているっていう、広がっている慰めを今もう私たちはいただけているっていうことです。そしてもう一つのこの贖いっていうことをちょっと考えたいんですけど、例えっていうかでは、自分では絶対落とせない汚れ、それを誰かにこう落としてもらうことっていうふうにちょっと簡単に例えたいと思うんですね。お掃除の時に役に立つこうものって、シルク生地のっていうか高級な生地の何か布地でしょうか。そんなもので多分汚れいくらこすっても取れないと思うんですね。 だけどそのお掃除の時に本当に用いられるのは高級品ではなくて安物というか、むしろゴワゴワ、繊維がゴワゴワしている、そういう汚れを削り取ってくれるような存在ですね。でしかもその時にそこに汚れがついていちゃダメなんですね。汚れがついている雑巾で何か拭いて汚れが逆に汚されちゃうみたいになるから、きれいなまっさらな雑巾というか、そういう状態のものによって汚れを取ってもらう必要がある。そのようにこの贖いっていうものには、慰めの時に神様の性質にこう人の性質が付加されるっていうことが不可欠であったように、贖いっていうものにもその 神様のその清い性質だけでは私たちにこう汚れを取ることはできないんです。だからこそ神様は人となってこの地上に来てくださって、私たちのこの汚れを取ることができるように、そういう存在になってくださったということ、その両面性がここでも必要だということ、神であり人であるっていうように、そのように両面性を兼ね備えて私たちのために地上に来てくださいました。でここで汚れっていうものはじゃあ何なのかってちょっと考えたいんですけど、汚れっていうものはまあ罪っていうふうに言われたりもする、私たちのこの心の内にある思いですよね。イエス様はマタイの福音書で、口から出るものは心から出てくる、そしてそれが人を汚すんだっていうふうにおっしゃいました。シメオンが今日の箇所の最後の35節のところでイエス様のことマリアに告げた中で、多くの人の心の内の思いがあらわになるためですって言っているんですけど、ここで思いっていう言葉は本当にまさにその心の中のギトギトしたものなんですね。ルカにおいてはこの思いっていう言葉は他のところでは、立法学者たちがイエス様に対してあれこれ考えていること、立法学者たちが不満を感じていること、そういうこと、そしてまた弟子たちが誰が一番偉いんだっていう、そういう議論していた議論の、まあ、その考え、そして彼らのその時の状態の心の状態っていうものがこの思いっていうことで言葉で用いられていくんですね。もう全てがそのネガティブっていうか、心の中にこう良くないものを表しています。そういう心の中にある汚れたものですね、それを浮き上がらせてあらわにしていく、なんか大掃除っていうか、掃除で例えるとまさにその酵素パワーっていうか、何かこびりついた汚れをこう浮かせるっていう、そういう働きをイエス様が担われるということですね。ご自身が地上に来られた目的を、私は裁きのためにこの世に来ましたっておっしゃっている通り、その試金石としてイエス様に対する人々の反応というかレスポンスによって本当に人々が振り分けられていく、そういうふうに、そしてそのことをシメオンは34節のところでマリアに告げているんですね。この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められているっていうふうに告げています。イエス様はその本当に人々の心の内にある奥底にある、それをこうあらわにしていくんですね。でそのあらわにされたもの、心の内にある考えを、それは本当に汚れ汚れているなっていうふうに認識して、そしてそれを取り除いてくれる、汚れを、あらゆる汚れをこう吸着取ってくれる、そういう吸着剤である方イエス様に任せるなら、全て本当にきれいに取り除かれるんですね。あらゆる汚れが取り除かれます。だけどそのあらわにされた思いを、汚れ、これは汚れではないんだっていうふうにごまかして、それを拒んでイエス様を求めることをしないなら、その汚れは結局また再び自分の心の奥底にこう沈んでいって沈着してしまうんですね。茶渋などがこうついて本当にもう取れない食器とかお椀とか、最終的にどうするかってなると、もう取れないんだから捨てるしかないですよね。そんな風になっていく。それがでもキリストがもたらされたその裁きっていうか振り分けっていうことです。 このようにこの贖いっていうものには、だから私たちはその汚れ、それを認めて、そしてそこにこう手を差し伸べていただく、それが必要だっていうことです。その表されたものを本当に見るのも嫌っていうか、そんなものだからこう隠したくなる。だけどそういう秘められたものだからこそ贖っていただく必要があるんですね。それはエルサレムの贖いっていうか、ユダヤの人たちに限られた話ではなくて、すべての人にとってそれは同じ。心の内にこの本当に人に言えないっていうか、晒し出せないものが全くないって、そんな人はおられないと思うんですね。何かしらのやっぱり過去にとか、本当に思い出すだけでもちょっとうってなるような、そういうものがある。だけどそういうものを本当に私たちが晒し出せるのは、それを完全に取り除いてくださる方がおられるからなんですね。この正直に告白した汚れっていうか、そのまあゴミ出しに例えると、出したゴミが何かこれはどうこうだから持って帰れませんって貼られることはない。イエス様はそんなことはされない。必ず私たちがもうダメだって思って差し出したものは受け入れてくださって、そしてこのヘブル書で約束されている通り、ご自分をそのようにして生贄として、あらゆる私たちのその汚れとか罪と言われるものを吸着して、すべて身によって、そしてそれを取り除く、そのために来られたっていうふうにあるように、私たちのあらゆるものをイエス様が処理してくださるんですね。そしてそれを単に処理されただけではなくて、その後復活されて、まさにそのユダヤの人たちにとっては離れ去ったままの栄光、主の栄光によって、私たちは栄光によってこう贖われていく。闇の中にあったものがまさに光によって照らされていくっていうことですね。ちょっとこれね、清瀬の教会の方が来られた2週間前ぐらいに来られた時に送っていただいたんですけど、ここには、羊がいて、まあ、イエス様の誕生を表しているそのネクタイで、まあ、こんな時期しかつけれないんですけど、まあ、これ改めて見ていた時に、この青って何だろうって思ったんですけど、すごい綺麗な青ですねって言われて、これはまさにだから暗闇に光が灯って、まさに闇がこう取り除かれていく時の色なんですね。私たちは本当にそのようにあがなっていただける存在であるっていうことです。だからこの大掃除が近づいているこの本当年の瀬のこの時期に、そのあらゆるあがないをなしてくださるその巫女の誕生を覚えるクリスマスがあるっていうのは、なんかちょっとなんか因縁めいたものっていうか、こう新しい綺麗な状態で年を迎えたい、その前にあらゆる汚れを取ってくださる方の誕生を覚える、すごいなんか面白いなっていうふうに思います。この神様の霊である聖霊によるこの私たちに対するこの慰めっていうものも、またその心の内で汚れが贖い取り除かれていくっていうことも、実際だけど目には見えませんよね。だから目に見えるその現実社会の変化っていうか、それを求めたユダヤ人にとってはだから理解できなかったこと、そしてまたこの日本においてもことさらコストパフォーマンスとかとタイムパフォーマンスですね、そういう効率っていうものを重視する日本の人たちにとっては、だから理解できないで受け入れられない、そんなの目に見えてすぐ解決してよって求める人には理解できない。だけどこの目に見えないところの解決こそ本当に大切なんですね。自分ではどうしようもないものを、そこにこう手を差し伸べてくださるから。私はクリスマスイブが誕生日で、だから クリスマスっていう時期は本当に自分にとって特別だったんですね。学校の終業式、冬休みに入って、そして、プレゼントもらえて、そして、家族でゆっくり過ごせて、でなおかつ年明けたお年玉ももらえる、もう素晴らしいことが続いていく、本当に素晴らしい喜びの時期であったはずなんですけど、なんかある時っていうか思い出すとっていうか、今はあまり誕生日を迎えてもさほど嬉しくないんですね。今日もお誕生日の方おられますけど、おめでとうございますって言っても多分あんまり嬉しくないんじゃないかな。なんかむしろ何かをこう刻むっていうか、カウントダウンを一つしたぐらいな感覚になってしまうんですけど、でも本当のクリスマスはやっぱそうじゃないんですよね。そのなんで自分がこの誕生日を喜べなくなったのかなって思った時に、子供の時は絶対自分では買えなかったおもちゃっていうか、1年に1回だけもらえる、そういう特別な時期、お年玉もらって自分で好きに使えるとか、そういう普段ありえないっていうか自分ではできないことを与えられる、それが本当に喜びの根源にあって、だから神様が私たちに与えてくださるものも、私たちには絶対自分では解決できないものですね。その弱った時に慰めてくださるその存在であり、また自分では絶対落とせない汚れっていうか、それを洗い落としてくださる、取り除いてくださる、そういう存在であるっていうことを考えた時に、本当にそのいう方が与えられているんだっていうことを覚えると、このクリスマスって本当に素晴らしい。しかもそれがそのユダヤ人だけとか、どこ誰だけじゃなくて、すべての人に同じく等しく、そのようにイエス様はすべての人のためにこう地上に来てくださったんだっていうことを覚えるときに、本当にその方の誕生っていうことを改めてお祝いしたいと思うんですね。この祝会っていうものはもうこの祝会は終わってしまいましたけど、だけどそれはもう常にっていうか、特別クリスマスの期間を覚えて過ごしますけど、本当に私たちは日々っていうか、いつもそのことの喜びに生かされるものとされていきたいと思います。また本当にこのクリスマスの時は特別にそのことを覚えて、世界中の人と共にその喜びを味わいたいと思います。お祈りします。御在天の父なる神様、あなたがイエス様を私たちのためにこの地上に送ってくださり、そのことによって私たちは自分ではどうしようもない弱っている時に、あなたから慰めを受け、またあらゆる心のうちの汚れた思い、それをいつもいつでもあなたに差し出してあがなっていただけるこの恵みに預かれていることを感謝します。世界中に多くの方がそのことを知らないまま苦しみの中におられますから、私たちがあなたのご降誕の意味をそのような方々へと届けていくことができますように、あなたの福音を伝えていくものとして私たちを強め励ましてください。このお祈りをイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。